共に瞑想を。今夜は第36回目の配信となります。今夜も塩川佳代さんと意識の世界を共に学んでまいりましょう。今日は俗意識の流れ、最後は瞑想です。正しい瞑想をしましょうの第1章、私は大家富吉ですの前半部分、16ページから22ページを著者塩川佳代さんと共に読み進めていきましょう。朗読の最後は、心とはあなたにとってどのようなものでしょうか。このことに心を向け、共に瞑想してまいります。
こんばんは、塩川佳代です。それでは今晩も俗意識の流れを朗読させていただきます。今日は第一章、私は大家富吉と申しますという箇所の、ところです。ページ数は16ページから、22ページあたりまで読ませていただきます。そして最後に一緒に瞑想をしてみいきたいと思います。第一章、私は大家富吉と申します。この本はその表題の通り、意識の流れという本の続編です。私はこれまで30年余りの間、主として日本各地でセミナーを開催させていただいてきました。そのセミナーを通してお伝えしたかったことは、人間の本当の姿は意識、波動、エネルギーです。人間の本当の姿は目に見えません。目に見える世界を本物とする思いから、目に見えない世界を本物とする思いへ、あなたの意識の世界を展開していきましょう、ということです。私たちの時間は永遠です。生まれてから死ぬまでが私たちの時間ではありません。私たちの時間は、死んで途切れることはなく、ずっと続いています。その時間の中で、今一つの肉体を持っているだけです。ということを心で知っていただきたいと思いながら、私はセミナーを続けてまいりました。そしてその趣旨の集大成として、意識の流れ、という本を2004年12月に、その改訂版を2005年12月に、さらに触れを加え、2010年5月に、増補改訂版を出版させていただきました。もう少し詳しい学びの趣旨及び経緯は、その本で押さえておいていただければ幸いです。私はこの先、そうしていただいていることを前提にして、話を進めていきたいと思っています。また、他にも参考となる図書を、巻末に紹介していますので、合わせて目を通していただければ、さらにご理解が深まるのではないかと思います。ところで、書店には、大ベストセラーとなるものをはじめとして、たくさんの書物が並んでいます。しかし、その中に、真実とは何か、本当のこととは一体何なのか、そのことをまっすぐに伝えているものがあるでしょうか。参考になるものはあるかもしれません。中には元気づけられ、そして勇気づけられる内容のものがあるかもしれません。人間の心の奥深くを鋭くついて、読者に何か訴えるものがあって、それなりの作品に仕上がっているものもあるかもしれません。確かにその時は感動もしたし、共鳴もしたでしょう。しかし、時間が経てば、あの感動は何だったのか、確かに相通じるところがあって共鳴もしたけれども、ということはないでしょうか。感動や共鳴が長続きしないのはなぜでしょうか。 それはそれらの作品が人間の本質に届く決定的なものを書いているからです。では、人間の本質とは一体何なのでしょうか？私は人間の本質は心だと伝えてきました。それらの書物には表面上問題提起があって何かを促すようなテーマがあったとしてももう一歩踏み込んで人間とは何か、人間の本当の幸せや本当の喜びとは何か、なぜ人間には苦悩があるのか、そして幸せや喜びと苦悩には何らかの関係があるのだろうか、といったことについて本質を鋭く突くというところまでには至っていないと思います。たとえ人間の心の中を上手に描写した内容であっても、人間の本質は心だ、という私の言わんとするところと最終的には合致しないのです。それはどの書物も人間を形として捉え、その土台の上に立って人間像を描いているからです。その土台の上で人間の様々な心をいろいろな角度から捉えたり、いろいろな味付けをしたりして文章構成がなされているに過ぎません。確かに人間を形として捉えるという土台の上で読めば、感動もするし、共鳴もする内容になっていると思います。人間の心の機微が憎らしいほどうまく表現されていて、いい作品だと高い評価が得られる場合もあるでしょう。しかし、です。どんなに高い評価を得ても、そこからは決して真実を知ることはできないのです。なぜならば、私たち人間は形ではなく、私たちの本当の姿は目に見えないものだからです。その観点から出発していないものは、表面上は人の心を打つとか、捉えることはあっても、本当の意味の心には浸透してこないのです。この本当の意味の心という箇所、この心というところを私は、括弧で締めくくっています。鍵括弧でくくっています。この心というのがなかなか厄介なんです。心というのはご承知のように目に見えないものです。しかし、今も読みましたように、形を基盤としているか、意識を基盤としているか、そのどちらかに立って心を飾っているか、それによってこの心というものが全く違ってくるのです。そういうところが、少し、わかりづらいというか、この学びの難しいところだと思います。常々この学びは心でわかる学びですということを申し上げてきましたが、この心というのも肉を基盤とする心ではなく、意識を基盤とする心というふうに、解釈していただかないと、すべてが、ずれて、ポイントを外れた学び方になってくるんです。本文に戻ります。一方、人間の本当の姿は形ではないという土台、あるいは基盤に立って語られているものは、その内容が人間の心に浸透していくにはかなりの時間を要しますが、いずれ読む人の心に本物の感動と共鳴を与えていくと私は思っています。なぜならば、本当の自分というものをみんなその心に知っているからです。ところで私は心を、括弧書き心と 強調させていただきました。心と括弧書きで締めくくる心は違うのかと言いますと、そうです、違うのです。その違いをいくつかの問いかけを通して語っていこうと思います。あなたが連想する心とはどこにありますか？心は頭の中にある、あるいは心は胸の中にあると思われている人も多いでしょう。しかし、私は心はあなたの頭の中にも胸の中にもありませんとお伝えします。私がお伝えしようとしている心とはそのようなものではないのです。あなたという一人の人物がいて、その人物が心を持っているのではないのです。この箇所は、本文で太字にしています。この箇所、ここが本当にポイントとなっています。もう一度読みます。あなたという一人の人物がいて、その人物が心を持っているのではないのです。私は人間の本当の姿は意識、その心だと申してきました。言ってみれば、あなたは心そのものなのです。これから私はあなたの頭の中にある心、胸の中にある心に訴えるのではなくて、あなたの心に、あなた自身に直球を投げ入れたいと思っています。読み進めていくうちに、心というものについて、あなたの中で少しでも認識を改めていかれれば幸いだと思います。心はどこにあるのか？心とは何か？人間とはいかなる存在なのか？人間と心の関係は何か？人間は何のために生きているのか？人間はなぜ死んでいくのか？このようなことに少し思いを向けながら、どうぞ最後までお付き合いください。読み進めていくうちに、そうだ、とうなずいていただければ幸いです。今日はここぐらいまでに、しておきます。残りの箇所はまた、日を改めて読ませていただきます。それでは、皆さん軽く目を閉じてください。先ほど二度読み上げた文ところ、もう一度読みますんで、そこを聞いていただいて、そちらの方に心を向けてみてください。あなたという一人の人物がいて、その人物が心を持っているのではないのです。心とはあなたにとってどのようなものなのでしょうか？